聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第11章の27節から30節までです。新約聖書の21ページになります。マタイによる福音書第11章の27節以下を読み出します。マタイによる福音書第11章の27節以下。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかは父を知る者はいません。仕えた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。以上です。私たち の先輩で牧師先生たちも多くは天に召されていかれました。私たちのもとでですね、いろいろなものをですね教えてくださった先生たちで、今ではその先生たちの教えとか考えとかをですね聞くことはできません。ただですね、そういう先生たちにはお子様がおられまして、でよく牧師のですね二世っていうか、お子様も牧師になっておられる方がおられます。その方を見るとですね、お父さんに似てきたなというやっぱり思いますし、ああお父さんの考えなんか似てるなみたいなですね。ですから天に召されていった先生たちとですね、また再びちょっと出会うようなですね、そんな瞬間を思うこともあります。そう思うとですね、そのお父さんを見るにはその子を見る、またその子を見るにはそのお父さんを見るのが一番でしょうけども、今はこの世にいないお父さんならば、その子の中にですね、そのお父さんっていうのを見ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。若くしてですね、お父さんを亡くしたですね、子供もおりましてですね、もうお父さんに会いたい会いたいっていうふうにですね、小学校3年生だったでしょうか、言っておりました。ある時ですね、鏡を見た瞬間にですね、自分の顔がお父さんに似てるのを知ってですね、お父さんはここにいるって思った。で自分を見るとですね、お父さんもですね見えてくる、そのようにですね思うんだっていう話をしてくれた子どももいます。そう思うとですね、父のですね、心とか父の考えとか父の思いとか、実はそれは子に引き継がれてんじゃないかなというふうに思います。ですからその子どもを見るとそのお父さんというのが見えてくるように思うのです。今日はマタイによる福音書の11章の25節から言葉の中の一つです。これは3つの視点から御言葉が述べられています。一つは何かというと、父なる神様へのお祈り。2つ目は父なる神様と子なるキリストの関係。3つ目は私のもとに来なさいという招きの言葉。この3つから実は今日は構成されているものであります。この3つともイエス様がですね、父と呼ばれる神様がどのようなお方であるかということを教えておられることでもあります。イエス様が示される神様を知ることの大切さを教えておられるんだと思いますが、私たちは神様を知るときにやっぱりイエス様を見なきゃいけないというふうに思います。イエス様自身が父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。今日はっきりおっしゃっています。ですから私たちが父なる神を知るにはイエス様を見るしかない。イエス様の中にあるですね、愛とか柔和さとか謙虚さとか、そういうものを見ながらですね、神様というのは私たちに対してどんなお方であるかというのを知るようにできているというふうに思うのです。ある時帯広に招かれまして、帯広の友の会っていうのがありまして、その友の会の講演をですね、させていただいたことがあります。ちょうど東日本大震災の救援活動がですね終わって、その半年後ぐらいだったと思います。実はマイナスですね15度というですね初めての経験でした。その帯広って本当に寒いんだなというふうに思いながらですね、で、土曜日ですね、はですね、そのクリスマス会がですねありまして、そのクリスマス会の中で、実は子どもたちにもお話をさせていただいたという。 で、その子どもたちにクリスマスにですね、東日本大震災の支援活動の話をしたわけですけれども、まあ、一番ですね、感謝されてたのは誰かなって思うとですね、まあ、ボランティアの方々もそうなんですけれども、自衛隊の方々が本当にやってきて、本当に毎日毎日不眠不休でやっておられたっつってですね、そして、遺体をですね、集めたりですね、大切にそれを洗っておられたりですね、もう自衛隊の人たちっていうのはですね、とてもですね、そういう仕事をされてたんですよって、みんなは自衛隊って言うと戦争っていう頭しかないかもしれないけど、実はそうじゃなくてって、一番厳しいところ、一番激しいところ、人が本当にですね、踏み入ることができないようなところで、実は支援活動をされていた。その方々にですね、その人たち、その地域の人たちは本当に涙ながらに感謝してたんですよっていう、まあ、そういう話をしたんですね。で、僕はそのですね、そこの子どもたちがどんな子どもたちか知らなかったんですが、実はですね、その感想文にこう書いてあったんですね。私のお父さんは自衛隊です。お父さんがどんな活動をしていたか私は分かりませんでした。聞いて嬉しかったです。そうなんですよね。北海道のですね、自衛隊の方々が一番最初にやってきて一番大変なところを、まあ、してくれさったんですね。で、実はその人たちの子供だったんですね。で、帰ってきてお父さんは何にも言わないって、何にも話してくれない、まあ、それは話せないんだと思うんですよね。あれだけ激しいですね。でも今日のお話を聞いてですね、お父さんの働きを知って、自分はお父さんがやってきたことを誇りに思ってますっていう、そういう手紙をですね、くれました。まあ、支援活動の中でお父さんが何をしてきたかっていうのを知っている子どもたちは幸せだなと思いますし、そのお父さんを通して自分が大きくなった時にですね、一体どんなですね、生き方をしなきゃいけないか、どんな働きをしなきゃいけないかっていうのを見ていってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、イエス様はこと子が示そうと思う者の他には父を知る者はいませんと言われました。イエス様が示される方が私たちの神様であり、神様はイエス様を知っておられる、まあ、どちらも知っておられるというふうにおっしゃっています。まあ、知っておられるからこそ私たちもまた知ることができるというふうに思います。まあ、イエス様を通して示される御言葉が神様を知る唯一のものであるならば、今日も私たちはその御言葉に聞きつつ生活をまた生きることを始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様を見ることによって、私たちが父なる神を知り、また見ることができるようにしてください。あなたの御言葉を通して、父なる神の愛に触れることができるように、今日も導いてください。今日も広島教会、呉教会、創信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて、守り導いてください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故やけがや災、病気、そして新型コロナですから守ってください。今日はルーテル保育所がアメリカの復活ルーテル教会の子どもたちとの平和交流礼拝を持とうとしております。どうかこの礼拝に主の豊かな祝福と導きがあり、子どもたちとコロナ禍に良き思い出となることができるように導いてください。コロナ禍の中にあっても、世界とつながることができるように導いてください。どうか今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みの知らない方々にはあなたが共に寄り添って、どうかあなたの癒しの御手を差し伸べてください。特にコロナに感染して苦しんでおられる方々や、その人と人のために働く人々の上に、医療従事者の上に豊かな主の祝福と導きがありますように。今日も私たちに与えられたものを全て聖霊によって整えられたものであり、それを私たちが受けて一日を過ごすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。